ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今回はですね、私たちがついついやってしまう努力。
うん。
ね、これよく努力しない方がいいとかって。
はい。
話もね、結構スピリチュアル好きな方とかは聞いてると思うんですけれども、うん、うん、この努力と努力しない、なんかね、努力をしないって勘違いをされてる方が多いなっていうのをちょっと私の方で感じてたので、
うん。
うん。本当の努力をしないってどういう意味なのか。
はい。
うん。まあ、無駄な努力をしないっていうことはどういうことなのかなっていうのを話をしたいなと思います。
はい。無駄な努力をしないですね。
うん、はい。じゃあそもそもね、無駄な努力ってどういうことかなって思うんですけど、うん、ちなみさんの中でなんか努力す、こういうのって努力しない方がいいよなとかってなんか明確な基準とかってあります？ちなみさんがいつも行動する中で。仕分けしてるものって。
なんだろう。パッと思い浮かばないけど。
なかなか難しいですよね。これって努力、うん、無駄な努力なのかなとか。努力しちゃいけないって言ったら何にもしなくなると思いません、ね、だって。
うん。
そう。
難しい。なんか出てこないですもん。
そうなんですよ。だからね、努力しちゃいけないわけじゃなくって、うん、頑張っちゃいけないわけではなくって、で、頑張らなきゃいけないし、努力も必要なんですけど、その努力っていう言葉の定義をどう定義するか、あって、
うん、
やらなくていいものっていうのは、要はね、力ずくで何か自分にさせようとすることなんですよね。だから無理やりなんとかしようとか、無理やり例えば徹夜しようとか、できないけれども、ここを頑張って、苦しいんだけども、やってしまおうとか。
ああ、なるほどね。うん。
そう、それはね、やらなくていい努力なんです。
はい。
で、苦手なことを、要はね、結局ね、何をするかって実は全く関係ないのね。苦手なことをすることがいいことでも悪いことでも、どっちでもなくって、
うん、
そのことをどういうスタンスでやるかが、無駄な努力なのか、やるべき努力なのか、ガチに分かれるんですよ。
スタンスの問題ってことですか？
そう、どういう意識で、その、うん、それを行動するか、やるか、だけの問題で。
なるほど、ちょっと見えてきた。うん、なるほど。
う
ん、はい。
うん、だから、例えばね、自分がやりたいと思った方、なりたいと思ったことがあるとします。
はい。
例えば、ミュージシャンになりたいでも、うん、なんかこういう仕事がしたいでも、いいんですけども、うん、その時に苦手なことが、でもやるっていうのが出てきた。例えば、英語を勉強しなきゃいけない。
はい。
英語がちょっと苦手だよなと思った。うん、でも、例えば、アメリカに行ってね、自分をそういうのを、ちょっと歌を歌ってみたいと思った時、英語できなきゃあったら、うん、ね、ちょっと困るじゃないですか。
はい。
その時に、苦手な英語をやるかどうかって言った時に、やらなか、うん、やらないっていう選択したら別にそれはそれでまた、別なことすればいいんですけど、うん、でもやった方が、スムーズにはいきますよね。うん、
はい、
うん。でもこれって努力しないとダメでしょ？
うん。
努力になりますよね。
はい。
苦手なことだから。
うん。
だからこれはやるべき努力。
うん。
なんだけれども、うん、ただ、英語を勉強しておいた方が、人から承認されるとか、
うん。
なんかこう、うん、なんていうのかな。みんながやってるからとか、やった方がなんかいいからとか、
うん、
なんかそういう自分の外に基準を置いて勉強したりとか、なんか努力をするっていうのは、これ無駄な努力なんですよね。うん、
ああ、だから自分が心からこうやりたい、
う
ん、やる方がいいよなって思うのであればいいけど、ちょっと他からの要因だったら、ちょっとそれはどうかなっていう。
そうなんです。
うん。
そう。でね、でも、やりたくないってあるじゃないですか。いや、そうは言ってもって。やっぱり苦手って。
うん、
で、この時に、 無理やり英語を勉強しなきゃと思って詰め込みでやるっていうのは違うんですよ、これ。無駄な努力になるんです。でね、この時にじゃあ何をしたらいいかって言ったら、なんで私は勉強がこんなにやらなきゃいけないとかね、やった方がいいのに、できないんだろうとか、何に抵抗があるんだろうっていうのを、まず内面を見ていくことをやるんですね。つまり、無駄な努力をしないためには、自分の内面と向き合う必要があるってことなんです。で、向き合って、ああ、私、英語って言うと、過去の英語のやり方、勉強の仕方を、で、やろうとしているから、昔の中学の時のあの先生の嫌な授業を思い出すとか、なんか、テストが全然いい点取れない自分を思い出すとか、そういうのが紐づいてるとやる気なくなったりするんですよ。だからそこを、ミラクル統合じゃないけれども、外して、手放して、じゃあどういうふうな意識に切り替えたらいいかなって、楽しく勉強する方法あるはずだよねとか、自分に合った方法あるはずだよねって言って探していったりすると、自分に見合った方法っていうのが出てきたりするんですよ。
ああ、なるほど。
そうすると、これでやると、あ、なんかすんなり入ってくるって、これが無駄な努力じゃないっていう、本来すべき、なんていうのかな、やりたくてスムーズにいくんですよね。
そうなったらいいですよね。
そうなんですよ。だから、無理やりね、自分を強制的に何かさせるっていうのは、私たちが小さい頃からの教育だったので、それが。洗
昔は
脳さ、
ね。
そう、体に染み付いてるんですよ、そのやり方が。でも、それをやってると絶対苦しくなるので、うまくいかないから、じゃあ、これをどうやったら、楽しく簡単にできるんだろうか。そもそもなんでこれを私はやりたくないと思ってるんだろうか。本当にこれはやらなきゃいけないことっていうか、自分がやった方が自分にとってとっても必要なことなのかとか、誰かに言われて言ってるこ、やってることなのか、褒められると思ってやってることなのか、なんか取り残されると思ってやってるのか、みんながやってるからやってるのかとか、なんかね、そういうことを一つ一つ自分に聞いて、内観をしていくことが無駄な努力をしない方法なんです。
なんかね、がむしゃらにやってしまいがちだけど、
ね、がむしゃらはね、体壊す。
そうですよね。なんか、せっかく良かれと思って始めても、がむしゃらにやって、なんか心も疲弊してしまったら、なんか思うように進まなくて、いい結果も出なくてってなったら、ね、せっかくやろうと思ってるのが無駄になってしまう
そうな
って
んで
こ
す
とはあ
よ。
りますもんね。
そう。でね、どこかなんかこれをやるとすごいって言われるっていうのがね、自分では気づかない場合があるんですけれども、やった時に何にも言われなかったりとか、評価されなかった場合に、結構自分が何やってたんだろうと思う、もし思うんだったら、それはやっぱり外の要因で、
ああ、そっか。
自分がやってたとかね、誰が褒めようが、誰が何と言おうがやりたいっていうものをやるってこと。
自分がね。
そう。でもそこにはモチベーションがないとできないので、モチベーションさえ上がってくれば、努力じゃなくやりたくてっていう、内側からのパワーが上がった状態でやるのがいい流れなんですよね。それを外から努力っていう形でパワーをかき集めて やらせようとするのが無駄な努力なんですよね。
なるほどね。ついついなんかこう無駄な努力を
そう、
ね、
やっちゃうんで
やっ
す
ち
よ
ゃ
ね。
う。
で、できない自分をね、
そうなの。
責めたりね。
そ
私ね、努力ができない人間なので、
う。
どっち
そう
かっ
で
て
す
いう
か
と、
ね。
努力ができなくて、なんで私って努力ができないんだろうって思ってたんですよね、ずっと。なんで頑張れないんだろうとかね。
でも、さゆりさんの今までの話を聞いていたりすると、すごい努力されたなっていうふうに思うことっていっぱいありますけど、多分、さゆりさんの中では努力ってなってないでしょうね。
あ、なってないですね。私好きなことだと、私好きなことしかできないので、基本。で、やらないの、できないんですよ、本当に。本当にできないの。だから、ちょっと脳構造おかしいんだろうなと思ってるんだけど。
素直なんです、きっと。
いや、でもね、本当に体が動かなくなるので、でもね、これって、やらなきゃいけないって分かっててもできないんですよ、だから。自分の好き嫌いで判断しちゃってるから。でも、ここね、好き嫌いじゃないんですよ。 やっぱり必要なことはやらなきゃいけないことだってあって、
うんうん、
ここを、努力できる人っていうのは、努力できちゃうので、やっていくんですが、
うんうん、
疲れるんです。疲弊するんです。
うん
うん、でも私は努力しないので、うん、疲弊、そういう疲弊はしないんですけれど、うん、なんでできないんだろうっていうふうに自分で思うことはよくあって、だから結局できないまま。で、これをどうやったらできるようになるんだろうっていうのは、
うん
うん、見ていったときに、ああ、これはやっぱり自分の内面をちゃんと見て、書き換えていかないといけないなって思っていて。
うんうんうん、
で、書き換わるとね、勝手にやり始めるんですよね。スイッチが入って。
ああ、いいですよね、うん。勝手にスイッチ入るってね。
そう、
うん。
なんかね、今まですごい抵抗があったのに、うん、ちょっとやってみようかな、みたいなね。
うん。
でもね、これって、まあ、これは私の感覚ですけれども、怒るのが苦手な人。
はい。
怒ってる人が嫌いな人は、このパワーがね、出にくい。よし、やってやるぞっていう。
はい。
うん。
よし、やってやるぞっていうのが、
うん、
出やすい人。
出にくい。
出にくい人は、
怒る人が嫌い、
うん、
自分も怒らないようにしている、うん、つまり怒りっていうエネルギーを避けてる人。
はい。
このね、底力っていうのが出ないんですよ。
へ
え。うん。だから、いい人をやってる人って、出ない、
うん。あ、そうなんですか。
だってよく経営者とかって、めちゃくちゃ業績上がってるところって、めっちゃ経営者は割と怒りっぽかったりとか、社長怒ってたりとか結構しますよね。
うん、うん、してます。
あれは、怒るのが嫌いな人から見ると怒ってるって見えるんですけど、
うん、
そうじゃない、怒りに抵抗がない人から見ると怒ってるってあまり映んないんですよね。わあ、なんか熱量高ーとかって。
ああ、なるほどね。
真剣味がすごいなとか、
うん。
うん。そんな感じに感じるんですよね。つまり、怒りのエネルギーって、なんていうのかな、何かをやってやるっていう腹に力が入るパワーとちょっと似てるんですよ。で、
うん、
そのパワーをひん曲がった形で、心のね、痛みでひん曲げた形が怒りとして出ちゃうのね。
うん。
でもそれを、痛みを取ってちゃんと純粋なエネルギーの流れに戻すと、ものすごいやる気のパワーにガーッと上がってって、
うん。
めちゃくちゃパワフルで情熱的な人になるんです。でも、怒るのが嫌い、怒られるのが嫌い、平和が好き、もうここの場の、波風立てるのが嫌いっていう人は、
うん、
このね、パワーがない。全然。
うん。
穏やかーっていうだけ。
そうなんだ。
そうなんですよ。
これって、性格？
うんうん。あ、この後ね、またね、その話をしようかと思ったんですけど、まあ別な回でもしますけど、
うん、
性格じゃないんですよ。性格ってね、もともと持ってるものって感じしません？自分が生まれながらに。
生まれながらにして持っているものと、うん、生まれてからの環境で出来上がっていったものって感じです。うん、私の中では。
素晴らしいです。そのね、後者だけなんです。もう環境で全部出来上がってる。
あ、生まれながらに持っているものとかではなく？
性格っていうのは性質になると、生まれながらに持つものになるんだけれど、
はい、
言葉遊びみたいですけれども、
うん
うん、性格っていうのは、
うん、
エゴっていう人もいるんですよ。性格はエゴだって。
ほう、
うん、結局、外に、対外的な自分っていうのを作り上げていくものなので、
うん
うん、だから、エゴなんですよね、これ。
はぁ、あ。
そう、人にどう見られるかとか、ここではどういうふうにしなければいけないとか、
うん
うんそれこそ、ちなみさんが言った環境、
うん、
親がこうだったからとか、
うん、
っていうので、抑圧されて、抑圧された自分になってて、これがおとなしい私なんだとか、
うん、
思い込んじゃってるみたいな。だから、本当のその人は表してないんですよね。
そっか。
そう。
じゃあ、元に戻ると、
うん、元に戻ると、そう、生き生きとしてくる人、
うん、
もちろん、嫌だったら嫌だっていう感情も出てくるし、
うん、
怒りたかったら怒るっていう感情も出てくる。最初はね。でも、うん、だんだん 本当の自分に近づいてくると、嫌だっていう思うことが少なくなってきたりとか、
うん、
怒りとして上がってくることがなくなるんですよね。勝手になくなるの。どっちかっていうと、モチベーションになっちゃったりとか、
うん、
なんかチャレンジだみたいな感じになっちゃったりとか。
そうなんですね。
そう、そうなっていくので、なんていうのかな、嫌な恨み、つらみとかね。
はい。
うん。憎しみとかっていうような怒りのエネルギーみたいな、そういう感情はなくなってくるんですけど、
うん、
最初は出てきます、
うん。
やっぱりその抑え込んでるから。
はい、
溜まってるので。
うん。
うん、でも、その溜まってるのをずっと抑えてると死んだ人みたいになっちゃうので、出さないようにしてるから。
うん、
そうすると、モチベーションってね、ちょっと似てるんですよね。ぐわーっと上がってくる熱い情熱みたいなものなので。
はい。
うん。そうすると、怒りも発火しちゃったりするんですよ。
そうか。
うん。だから、うん、本当にね、怒るのが嫌です。嫌いです。とか、怒らないようにしてる人。
うん、
それから、なるべく場が乱れないようにとか、
うんうん、
そういう努力をしてる人はこれ無駄な努力なので、それこそ。相手にぶつけろとは言ってるんじゃなくて、
はい、
感情の処理の仕方っていうのは、自分で感じてあげることなんです。自分の感情を。
はい。
で、感じたら長くて10分って言われてるんです。で、本当にね、数分でなくなるんですよ。感情って。慣れて、処理が上手になると。本当に一瞬、ああ、私めっちゃ怒ってるなと思って、感じてるとすぐなくなっちゃうの。
それが長引いちゃう人は、ちゃんと感じきれてないっていうことで。
うん、そう。感じきれてないプラス、燃料くれてる。うん、あれもさ、だから、ほら、なんだっけ、エイブラハムの17秒のプランタイムじゃないけど、はい、うん、17秒間、なんだよあいつ、なんだよあいつって考えてると、なんだよあいつ情報がどんどん集まってきて、さらに、火が燃え広がるみたいな。
そっかそっか。だから、うん、まあ、ちゃんとすれば、なくなるわけですね。
そうそうそう。でも、ちゃんと認めてあげることは必要なので、
うん、
それもね、怒りの中に入っちゃいけないんですよね。ちゃんと外で、うん、あ、私は怒ってるんだ、こんなに怒ってるんだっていうのを、ちゃんと認めてあげると、すぐね、なくなるんですよね。で、本当は、怒りっていうのは二次的感情と言われているので、
はい、
怒りを感じたら必ずその下に、本当の痛み、ものが隠れてるので、
うん、はい、
その痛みを見つけてあげられない限り、怒りは収まらないんですよ。
うんうんうん、
一回収まったとしてもまたすぐ似たようなことがあるとすぐ発火しちゃうのね。
はい。
だからイラつく人は自分の痛みを見つけられてないので、
うん、
痛みを見てあげると、見つかったら怒りがね、出てこない。
うん。
で、スッキリするし。
はい。
うん。そうすると無駄に感情を抑えようとか、これも無駄な努力なので、うん、
はい。
する必要がなくて、ただ相手にぶつけるのはお門違いなので、
うん、
怒りを感じているのは自分ですから。
はい。
自分の中にあるものなので、自分にしか処理ができないし、
うん、
原因となったのは、確かに、その目の前の人かもしれないし、目の前の状況かもしれないんですけど、うん、それを、そこに反応しているのは、その反応の仕方はその人自身のもので、人それぞれなので、
うん、
同じことを見て、全然反応しない人もいれば、
はい、
めちゃくちゃ反応する人もいるわけですよ。
うん、
だから、やった本人、できた出来事、起きた出来事には意味がないっていうのはそういうことで、
うん、
それを責めても、怒りをぶつけても解決しないんですよね。
そうですよね。
うん。
うん。はい。
そう。なので、無駄な努力っていうのは、
はい、
強制的に上から押し付けるようなエネルギー、怒りを強制的に抑えたりとか、
うん、
あとは、やらなきゃいけないって言ったものを、まあ、外的要因でね、自分が本当は、本当に自分のためにやりたいかっていうと、自分っていうのかな、なんて言うのかな、内側から上がってくるエネルギーでやるんじゃなくて、
はい、うん、
強制的にやらせるようなのは無駄な努力で、
はい、
必ず後に体に来たりとか、
うん、
続かなくなってうまくいかなくなったり、
うん、
なんだろう、しっぺ返しじゃないんですけども、ネガティブな状況が起きちゃうので。
はい。
うん。そういう時には、まず自分の内面をちゃんと見て。
うん。
なんでこんなに抵抗してるんだろうとか、何が嫌なんだろう。あ、 で、そうすると、あ、本当は私やりたくないんだとか、
うん、
でもやらなきゃいけない場合にはちゃんと見ていくと、あ、私はこういう、ここに対してこんな考え方をしてたから、やりたくなかったんだっていうのが見つかると、別な考え方にね、切り替えていったら、できるようになってきます、
はい。うん。
そうするとね、内側からのエネルギーが上がってくるので、
お
簡単にできちゃう。
ね、そうするといい方向に向かうってことですもんね。
う
ん、
そうなんですよ。
そっかそっか。だから内面を見るってすごい大切ですよね。
めちゃくちゃ大切です。そう。ね、うん、
無駄な努力はね、したくないですから。
ね、嫌ですよね。うん、
ね。
そうなんですよ、うん。ね、無駄な努力どうしたってどうやってわかるかって言ったら、体に来るんですよ。だから私も知らない間に結構無駄な努力というか、
うん、
してる、まあ、気持ちのね、抑圧とか、
うん、
もうどっかで多分してたりとか、
うん、
すると、やっぱり、来るんですよね、体に。努力できないことを悩むことで、私の場合はなんか、ね、無駄な努力をそこでしてたりとかもあるだろうし、気がつかないんですよね、なんか自然にやってるから。
そう、それで、体に来てから、初めて、あ、私は無理してたんじゃないかって、
そう。
思うわけですよ。
そう。だから体さんが教えてくれてるんですよ。気づけよって。
もう悲鳴を上げてるってことですよね。
そう。なので、もうね、体に来た時は絶対に無駄な努力をしてることが多い。自分を抑圧してることが多いので。
はい。
うん。見直すといいと思います。
はい。ちょっと体の調子がいまいち悪いという人は。
ね。
ね。
うん。なんだろうな。本来の自分に戻っていくチャンスなので、これが。だって無駄な努力しなかったらめっちゃ楽でしょうね。
うん。すごい、だって気持ちも楽だと思う。
ねえ。
うん。
そうなんですよ。なのでね、そのチャンスと思って。
はい。
ぜひ、トライしてみてください。
はい。
以上です。
では、さゆりさんからお知らせがあるということで、お願いいたします。
はい。願いの引き寄せセミナーを、行いますので、まだね、募集は9月になってから行いますけれども、もしご興味のある方、この願いを叶えたいとか、例えばさっき言ったね、うん、もう無駄な努力をしないようになりたいっていうのでも、全然構いませんので、はい、なんかね、こういう目標があるんです。これを叶えたいです。それにはどうしたらいいんでしょうって思ってる方はぜひ。
はい。
LINE の方にご登録いただいて、セミナーにお申し込みください。
はい。はい、まだ、さゆりさんの LINE 公式アカウントの登録を済んでいない方は、番組説明欄に載せておりますので、ぜひそちらから、登録をお願いいたします。
はい。
はい。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。